Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
みなさん、こんにちは。
ハロ
ー。土曜日、お昼前のひととき、何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて、素敵な地球人が私たちの星を語り合う、ファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと、
アニアです。
さあ、2月17日です。
お母さん、私のお母さんが、
あ、そうそう、今日誕生日ですよ。おめでとうございます。
おめでとうございます。
この声がドイツまで届くかな。
届くでしょう。気持ちは届くのでまだ寝てると思いますけど、
そうですか。
マイナス7時間ですね、はい、
そう、アンネリもねこの番組に出てくださったことがあったということ
で、ね、何回か出たことありますね、アンネリがね、はい、
いつも変わらぬお元気で、
お元気で、あ、うん、おかげさまでお元気で、いつまでもお元気で言ってほしいお母さんですけど、はい、あの、うん、今日誕生日です。
今日でいくつになりましたか？
今日は
聞いてるでしょ
77だと思います。
おー、すごい、
ちょっとクレイジーナンバーですよね、77歳。
いやでもハッピーナンバーでもあるわけだから、
ハッピーナンバーですね、
ねえ、
あの人はあのいつまでもハッピーな人だから、
多分本当そう思いますね、
落ち着いてます。
あのきっとアンニャもああいう年の取り方をするんだろうなって、はい、思います。
ありがとうございます。頑張ります。はい、あ
の距離は離れてるけど、いつも心がつながってる感じがするじゃないですか。
つながってる、つながってる、完全につながってます。はい。
ちなみにの今週バレンタインでもあっという間に終わっちゃったんですけど。
終わっちゃったんですね。
何かプレゼントとかあるんですか？
ないですね。
あのないですか？
はい、花を送ります。送りましたというか、あの今はインターネットで花を送れますよね。うん、なので、うん、母は何もいりませんので、何も送るなって言われてるので、うん、もう脱プレゼント主義なので。うん、花で行きました。
花をインターネットに載せるってわけじゃないですよね。
じゃないです、あの花屋さんのにあのお願いして、その日その日からあの実家に配達するようにということを しました。
ドイツの花屋さんが届けてくれる。
そうです、はいはい、
世界って狭いですね、そう考えると。
すごいですよね、なんか ね
すごいよ、
はい、
なんか嬉しいですよね。でもプレゼントをそんな形で差し上げることができるってすごい。
そうなんですよ、だからインターネットはね意外と使えますね、それに関しては。
いや本当そうですよね、はい、
とても
便利だな。
あの喜べばいいですけど、うん、というか間に合えばいいですけど、
ま、そうですか、
ちゃんと行くでしょうかっていつも心配なんだけど。
改めまして、はい、アンネリおめでとうございます。
おめでとうございます。
これからもね素敵な一年過ごしてください。はい、はい、じゃあ1曲目いきましょう。
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日のオープニングナンバーはダイヤモンド&パールでしたね、
はい
はい、先ほどね2月17日は天使のささやきの日ということで お伝えしたんですけど、その天使がささやくってちょっと素敵じゃないですか。
素敵ですよ。何ですかそれは。そびっくりしたんですけど、
あの実はそのさっきねささやきとは 何をささやいてるのかっていうとこだったんですけど、この空気中の水蒸気が凍ってできるものをダイヤモンドダストと言うんですけど、
はい、
そのささやいてる、それがダイヤモンドダストということになってるわけですね、う
ん、ちょっと調べてみたらダイヤモンドダスト、私は生まれて初めて聞いた言葉でしたけど、雪ではなく氷の結晶なんですね、
まあ、要するに細かいからキラキラキラキラっていう、うん、そういう感じなんですよね。
そうなんですよね。でこの結晶はあの太陽の光に当たると、
はい、
ダイヤモンドが輝いてるように見えるとか、
うんうんうん、
でその条件なんですけど、ダイヤモンドダストが見える条件は気温がマイナス15度からマイナス20度の間の湿気が高い時期、
はい、
晴れて風がない時だそうです。
うん、確かに。
それは日本で見られるのは厳しい冬の時の北海道の内陸部などとかが有名だそうです。
そうですね、
はい、ちなみにダイヤモンドダスト漢字で書くと細い氷最小で書きます。
また漢字で書くとちょっと別物という感じがするね。
そうね、うん、はい、面白いですね。
ちなみにね、私そのダイヤモンドダストって、あの蔵王っていうスキー場があるじゃないですか、はいはいはい、そこに行った時に見たことがあるんですけど、
なるほど、
本当に綺麗ですよ。多分その条件にあったんでしょうね、
そうですね、うん、はい、風がない、
風がない、
太陽がある、
はい、
湿気があった、
はい、
そこであの寒い、
そうです、
そこでふわって
それもね、
見えたわけ。
蔵王ってその標高高いので上の方に上がると樹氷っていうその
木が、はい、これ見たことあります、ね、そう空海変わってます
モンスターみたいに
怖い怖いと思いました
。怖いところなんですけど、はいはい、夜はとっても怖いですよ。
怖いです怖いです、うん、見たことあるので
ありますね。
怖いです。
昼間になるととってもそれがまた綺麗なんですよ。
そうなんですね。
でそこの間にそのキラキラキラっていうのがね、
いやなんて素敵な、
すごい綺麗でした。
いやすごい素敵ですね、
はい、だからそういうところでもまあ見られるところもあると。
そうですね、
いうことなんですけど、はい、実際そのダイヤモンドダスト、結晶ですよね、
そうなんですよね。実はですね、私はダイヤモンドダストよりもドイツで思い出したのはあの結晶なんですよね。要するにあの窓とかになる花のようなものなんですね。
窓にこうお花が
なるんです。
ピタッと
なります。
出てくる。
そうなんです。実はですね、日本ではなかなかないんですけど、
はい、
これは結露があるからなかなかできないんですが、うん、その条件はまずあの窓があって、でそこで寒いことになるんですよね、
はい、
だからそうすると水が氷に変わりますよね、
はい、
でそうなると、例えば窓の外に一つの砂の粒がつくと考えてください、
はいはい、
そこにあの粒が出てきて水の粒が当たったとします、
はいはい、
そこに今度凍るんですね、
はい、
でそれを次から次へ素敵な柄が出るんですね。
うん、
でそれはいわゆる結晶、まあ、うん、雪の花っていう石化でも言います。なのでそれは実は氷点下なる時になるものだけであって、
はい、
うちの中は暖かいとかたくさんの水流れる、だから要するに結露とかあったとならないそうです、
はい、
だから条件としてはまずグラスが冷たいこと、
はい、
まあ、氷点下下になったことと、はい、そうですね、うん、でちょっとだけ湿気がある時になるんです、うん、
じゃあもしかしたら今年新潟でも私も見れたかもしれないね。
かもしれないです、
ね、条件的には合ってるかもしれない。
そうなんです。なのですっごい有名で素敵 でドイツではよく見かけるんですよね。
そうなんですね。
で朝早くなんかそう見かけるの で、うん、でいろんな形があるんですけど、うん、そのグラスが冷たいほどが綺麗になるそうですので、はい、不思議なんです。実は6つのパーツからなっていくもので、
はい、
これは中国も昔の中国も平安時代でも、
はい、
6つの花って言ってとして有名になっていき、
はい、
で実は江戸時代で、はい、ある日本 の、 自然科学者がそれをまた観察して、うん、それをまた本にして、うん、それもすっごく流行って、
はい、
江戸時代の日本人たちみんなしてたことです。
そうなんですか。
そうなんです。
だから
最近、そう、最近はまあグラスを変わったりとか、うん、もう暖房は違ったりとか、
はいはい、
そういうことでなかなかならない。ドイツも同じなんですけど、その二重グラスになったりとかそういう時はならないので、はいはい、
うん、
ちょっとね残念ですけど、ちょっと探してみてもいいかもしれない。
そうですね、うん、
はい、
まあ、雪もさることながらその氷ってすごい素敵ですよね。
そうなんですよ。実はドイツだと雪があまりなくて、うん、どっちかというと氷なんですよね、冬といえば。だから道が凍るとか池が凍るとか、はい、あとはなんだっけ、つららですか、
はい、
とかそういうのも多いので、はい、冬といえば氷ですね。だいたいまず朝起きると車つけて雪を取るんではなく、
はい、
ガシガシガシガシ氷を窓から取るんですね。
寒いんだ。
寒いんです。あと鍵も通ったり凍ったりするの で、
ね、
結構大変なんですよね。
さあ、そんな氷を楽しむような、
はい、
まあ、バーとかお店があるらしいんですけど、
いや、そういろいろ調べたらやっぱり氷の世界はすごい面白くて、
うん、
でもアイスランドみんな分かりますよね、
はい、
アイスランドもそうなんですけど、とても寒いところなんですね、
はい、
で氷がもちろん豊富でできるわけであって、はい、でそこでアイスバーがあるそうですね。
アイスバーっていうのは、お酒が飲めるようなお店があ
ります。
氷でできている。
そうなんです。そこで1年中マイナス6度になっております。
はい、寒いな。
でもクールで暑いみたいな感じなので、
うん、
酒飲みながらって楽しめるので、
うんうんうん、
すごく行ってみたいかやめようかなどうしようかなみたいななんかすごくありますけど、ちょっと興味あります。
なんか絶対こう椅子があっても座りたくない感じがする。
まあでもみんなそれなりに感冒するので、
うんうん、
あのストックホルムもあるそうだとか。
まあそうですよね、
はい、あのアイスパーすごいなと思いますよ
確かにそうですね、
はいはい、
さあその氷の世界の、ね、お店なんですけど、実は今日17日に、北海道ではですね、天使のささやきの日にちなんで、コンサートが行われるということなんですね。それも楽器があって、その楽器もすべて氷で作ってあると。
すごい、そんなあるんですか、うん、すごい。
あのアイス、まあ、氷で作った木琴のようなものとか、あとアイスウィンドチャイム、あとアイスウィッシュボード、どんな楽器なんでしょうね。溶けないのかな、大丈夫かな。
いや、あのある程度あの寒かったら全然あの、はい、あの溶かないと思います。
そうですよね、はい、でそのやっぱり氷だから溶けると悪いので、うん、ギリギリまでその楽器の、まあ、普通の楽器で言ったら調弦とかする、うん、音を作るものをギリギリまで待つことになってしまうんですって。
なるほどね。
あと会場はちなみに氷の教会ということで、
すごいですね。
とっても寒いですけど、今日北海道にこれから行かれる方ぜひ天使のささやきの日にちなんでのこういう氷のコンサートを楽しんでみるのもいいかもしれませんね、
は
い、
あの私こういうのね、あのちょっと鎌倉の中で体験したことがあって、うん、実はですね、空気が冷たいと普通聞こえない音が聞こえるんですよ。
そうなんですかね、
うん、だからすごく通りが良くなるので、はいはい、すごくなんか面白いなと思って、うん、はい、あのこのイベントをすっごい暑い新潟の夏で、うん、あったらいいなとか思いますよね。
本当そうですね。
ちょっとぐちゃぐちゃな、四季のぐちゃぐちゃなんですけどちょっとね興味ありますね、
う
ん、
はい、ちょっと幻想的なね、はい、コンサートになりそうです、はいはい、じゃあ続いて一曲いきましょう。
はい、続いては、まあ、あの氷といえばもちろんあなた、あなた雪の女王の、タイトル曲ですよね、今日はデミロバートのバージョンで Let it go をお願いしたいと思います。
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
ショーンガボイス。
Did you know that? アハ。
はい、ジャリーナ、今日のメインディッシュは何でしょう。
はい、今日のテーマは氷ということなんですけど、はい、ちなみにアンニャは年間でアイスクリームとかシャーベットとかどのくらい食べますか。
あんまり食べないかもしれないです、私は。
冷蔵庫の中にいつも入ってるってことはない。
入ってません。
入ってません。はい、やっぱり食べるときに買ってくる。
そうですね、あのだいたいデザートとかに食べますね、うん、あの外食するときに。
ああ、そうかそうか。
イン自宅あんまり食べないかもしれない、
まあ、確かに、はい、食べたいときに買ってくるのが一番おいしいとは思うんですけどね、うん、さあそのアイスクリームやシャーベットの年間の消費量、どのくらいなのかということでちょっとね調べてみました、こんなデータがあるんだなと思ってびっくりしちゃったんですけど。
そうですね、はい、
最初まずは日本で調べると都道府県別消費額、
はい、
消費額だから金額ではあるんですけれども、はい、どこが一番そうだな多いでしょうか。
沖縄でしょう。
実はですね、沖縄はね最下位なんですよ。
沖
縄最下位なんです。
あんまり食べないんですか沖縄アイスで。
そうなんですよ、びっくりです。
びっくりです、はい、暑いからアイスが絶対と思ったんですけど。
なんなんですかね、
驚き驚き、
ま、あのある一つの理由としては沖縄の方が食べるアイスクリームは金額で言うとあんまり高価なアイスクリームではなくて、シャーベットけどちょっと値段が安いのかなというところにもよりますが、実は年間の消費額1位はですね栃木県なんですよ。
そうですか。
そう、栃木というと餃子のイメージが強いですけどね、はいはい、栃木県ということなんですが、
不思議なんで、また
不思議ですよ、なんでしょうね。ははあの地域性のものは特に感じないみたいなんですけどもね。 なんででしょう。さあ続いてアイスクリームの消費個数ですね。
個数、はい、
これはナンバー3位からいこうかな。
そうですね、はい、
3位がですね静岡県。
なぜ静岡県
で2位が石川県。
あ、なんとなく分かるような気がします、
はい、で1位が佐賀県です。
はで佐賀県、
そうトップの佐賀県においては平均がね12個というところに対して16個、
はい、
食べてるそうです。
なるほど。
新潟県は15位の12個。まああまり大差はないのかなという感じがしますが、ね、ここにおいてもなんと沖縄は最下位です。
すごいですね、はい、あんまり食べてないんですね。
沖縄はね8個ですね。
へ、
あんまり食べてないですね。
すごいですね。
なんか暑い方が食べるのかなっていうイメージがありますけど。
なるほどね、違うんですね。やっぱり暑いに強烈にあの冷やすと良くないって分かる気が
もう、うん、そうですかね、
分からないでもないですね、はい、なるほどね。
さあ続いて世界に目を向けてみましょう、はい、世界でそうだな、じゃあナンバー5ぐらいからいきますか、
はい、
5位はですねスウェーデン。
スウェーデン、
そうスウェーデンで4位がフィンランド。
あ、寒いところです
な。ちょっと寒いところですよね。
ねえ、はい、寒いです寒いです。フィンランドって絶対寒い。寒い
で、
はい、
で3位、
はい、
どこだと思います？
サニー？フランスとか、あ、イタリアでしょ。ジェラートがあるから。
ねえ、そういったとこだよね。でもね、イタリア9位だったんです。
3
位はね、オーストラリア。
あ、あ、はあ、オッケー。
はい。で、2位はアメリカ。
まあ、あ、なるほどね。トム&ジェリーとか、はいはい、そうだ、バスクロビンとか、いろんなあるもんね。
は
い、
なんか種類ありそうですよね。
ありますね。1位はどこでしょうか。中国？
うん、1位、これ私も本当意外だったんですけど、ニュージーランド。
は
あ、やっぱりあのオーストラリアもそうなんですけど、酪農大国であること。
なるほど、うん、
やっぱりあの美味しいアイスクリーム
牛乳がある、
うん、があるのかなという。
なるほど。ということはあの果物もいっぱいあって美味しい味も作れるっていうことでしょうか、う
ん
う
ん、確かに、ね、あのオーストラリアに行って、うん、スーパーに行くとアイスホームサイズってあるじゃないですか、うん、で日本だとどのくらいだろう。
300ml 500g ぐらい、うん、そう、
そんなもんじゃないですよ。2リットル3リットルですよ。
わ、すごい。
一つが
は
食べるんだって。
食べるんですね。
本当に食べるんだなと。
いやー、すごい。
改めて思いますけど、ニュージーランドによりますと、うん、家庭の消費額が44ドルに対して1ドルをアイスクリームのために使うそうです。
すごいですね。使うんですね。
うん、すごいですね。結構な金額使ってると思いますよ。
すごい。
ちなみにお気に入りは1位がバニラ、2位がホーキーポーキー。ホーキーポーキーって何でしょう。食べたことありますか。
わかりません。全然知らないです。聞いたことありません。
こういうものがあるらしいです、
は
い、ぜひニュージーランド行った際にはアイスクリーム美味しいと思いますけど。
ミントかな。ミントチョコとかそんなんだろうか、うん、なんか爽やかだし、
現地のアイスクリーム美味しいですから、食べてみたいなと思います。
食べてみたいなと思いますね、
は
い、
じゃあ最後にお出かけいきましょう、
はい、最後は、ちょっと久しぶりの展覧会を紹介させてください、
はい、
野口久光、聞いたことありますか。
ないです。実はごめんなさい。
実は いえ彼はシネマグラフィックスというあの作った人なんですけど、実はですね、大衆文化の一つ、日本の独特、質の高いことはあって、それは映画のプラカートなんですね、
うん、
それは印刷物ではなく手書きなんですね、
うん、
それを映画館の上にあの飾ったり、あとはポスター作ったりということをあるんですよ、
はい、
これはもう私も日本に来てあの驚いたんですけど、寅さんとかそういうなんかあの邦画も洋画も両方あの手書きすることがびっくりということで、実はですね、この、宇都宮出身 あの野口、久光なんですけども、彼はもうあの1000点上のポスター、映画ポスターとジャズ演奏者のポスターたちを、作ったんですけど、これはまあ日本だとあんまり評価されずといいますか、まあ、普通というかというあんまり評価されず、今度はあのトゥフォーがこれをすごく、あのフランスの有名な監督のフランソワ・トゥフォーがこれを見てびっくりして、なんというレベル高いことでしょう、はいはい、ということで、それであの再放課感激して、まず2014年にあのフランスのシネマティックフランセーズだから、フランスの シネマティック、まあ、映画博物館ですね、ね、大きな野口の展覧会作るんですね、
はい、
でそこがあって、結局今度はあの新潟は、まあ、ジューク・エリントンとかも、関わってますので、うん、ゆかりのところですから、そこであの新潟にも、やってきたわけですね、まあ、違う展示会なんですけど、今回は約400点、まあ、ポスター、雑誌、デザイン、そうですね、レコードとかもそうなんですけど、これをあの集めて、展示することになってます、とても楽しみです。新潟市美術館なんですけど、今もすでにやってますけど、1月10日から3月25日まで、うん、まだまだこれから見えますので、
うん、
あの大変おすすめです。懐かしいと、わなんという素敵な手書き あの上手な技の高さっていう、うん、あのことでしょう。というも感動、いろんなあの様々だと思うので、映画 とジャズの関係者が必ずあの多分見に行きたいなと思うので行ってください。野口久光の、シネマグラフィックスなんですね、展示会が新潟市美術館で、行いますので、ぜひ行ってみてください。おすすめです。
すごい素敵、ちょっとレトロな感じがして、また多分ローマの休日かなという感じがしますけど、
はいはい、面白いですよね。だから写真ではなくて、
ね、すごい
ですね、
うん、はい、なんかとてもあったかい感じがします、ね、写真とは違う感じがします。
そうなんですね、はい、
すごいやっぱりこれは 10日から25ということもあって、まだもう1ヶ月、ね、
まだまだあのたくさん見えますと思います。あのまだまだたくさん見るところ、まだあの期間がたくさんあるので、まだまだあの見る時間がいっぱいあるので、ぜひご検討ください。リンクも貼っておきますので、あのブログでも確認できるようにしますので、ぜひぜひあの確認してみてお出かけください。
はい、お出かけになってみてください。
アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
今日は氷の世界をお届けしましたけど、
そうですね、はい、
ちょっと寒くなってきましたか？
寒いですね、はい、いやあの氷はね、あの怖いでありながらもあの楽しいでもあるんですよね。私は日本であのたまに飲みに行くことで、ちょっとしたショットパーとか行くと、はい、あの氷は角キューブではなく丸いまん丸い の、
はいはいはい、
あのタンブラーに入ってますよね。これもまたまさに手作り。
いや本当そう思
います。日本の技、そこはちょっといつまでも感激 でやっぱりこの音もいいし、
はい、
あの味もいいし、はい、あのすごくスコッチウイスキーを飲みたくなるんですよね。なんかね、
もうあれはアイスピック1本でこう作っていくんですよね、すごいな、技だなと思いますよね。
そうなんですね、なんか素晴らしいと思います。
ぜひそんな時間も過ごしてみたいと思います。はい、ということで来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。